画面が、なくて申し訳ありませんけれども進めさせていただきたいと思います。はい、今日からですね、18章に入ります。で、最初にこの18章の全体のですね、テーマを申し上げるとすれば、それはイエス様が説く天の御国にふさわしい者たちとは、イエス様が説く天の御国にふさわしい者たちとはというふうにですね、題をつけるとしたらできるかなと思います。今日はですね、この天の御国にふさわしい者たちとはというこのテーマについて、イエス様が語り始めるそのきっかけとなったこの弟子たちの最初の質問と、その質問に対するイエス様のこの回答をですね、今日は見ていきたいと思います。それでは早速、一節、もう一度ご覧ください。その時弟子たちがイエスのところに来ていった。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。文頭にですね、その時っていうふうにありますので、おそらくこれはその直前の出来事を受けて、語られた言葉であろうと思いますね。で、その直前の出来事は何かといえば、前回ね、私たち見ましたが、王の子供たちには税や貢ぎを納める義務がないというですね、この宮の神殿の納入金をめぐるこのイエス様の発言がありました。そのイエス様の発言を受けて、そのようなですね、特権に一体誰が預かることができるのか、もちろんそれはイエス様のことを指してたわけですけれども、その時イエス様は、王の子供たちって複数形で言ってるんですよね。ですから、もちろん第一義的にはイエス様のことなんですが、イエス様はイエス様に続くクリスチャン、神の子であるクリスチャンたちも指して、言われたんであろうと思うんですが、そこがおそらく複数形だったっていうこともあって、他にもじゃあそういうね、特権に預かれる人がいるのかなと思ったんだろうと思います。で、特に自分たちにね、やっぱりイエス様の弟子だから、自分たちにもそういう、もう今後は宮の、税金を納めなくてもいいっていうの、自分たちにもそういう特別な資格があるのか、ちょっとね、聞いてみたくなったのかもしれません。また皆さんね、覚えてるでしょうか。イエス様がこの宮の納入金をこう納めるとき、ペテロに魚釣りをさせて、魚の口から出てきたね、このコインを納めさせるわけですが、そのときにペテロの分もイエス様一緒に納めてるんですよね。これを私とあなたの分にしなさいと言って、二人の分を納めているんですね。そのことから、ペテロだけが特別なのか、それともたまたまペテロの家にあの人たちが来ただけであって自分たちも同じなのか、やっぱりね、気になった弟子たちもいたんじゃないかなと思うんですよ。皆さんがイエス様の弟子でその場にいたら、やっぱりちょっと気になりませんか。あれ、イエス様がペテロのタックスリターンの払わなきゃいけないのを全部払ってくれてるのを見たら、あれ、イエス様俺の分も払ってくれるのかなって、自分もね、同じなのかなって、やっぱ気になると思うんです。いずれにしてもですね、そのような弟子たちのこのライバル心というか競争心がこの質問の背後にあったかもしれませんね。そして、これはおそらく間違いないと思いますが、やっぱり人より偉くなりたい、少なくとも弟子、自分のね、この弟子、他の弟子よりも偉くなりたい、あるいは一目置かれる、そういうちょっと存在になりたいという思いがこの弟子たちの間にあったってことは間違いないと思うんですね。で、マタイがわざとそういうふうに書いているのか、実際本当にそうだったのかわからないんですが、大概 イエス様がご自分のこの十字架と復活について、自分のこの受けなければならない苦しみについて弟子たちに話をするとですね、その後ですぐ弟子たちは大体誰が一番偉いかって話を始めるんです。今回だけじゃなくてこの後にもまた出てきます。そのギャップですよね。イエス様はこれから使命を果たすためにこの苦しみに向かって行かれるのに、その背後で弟子たちはいつも誰が一番偉いかってね、この揚げ足の取り合いのようなことをしている、そういう姿ですよね。まあ、そんな弟子たちのこの質問に対してイエス様はどうされたか。そばにいた小さい子供を呼び寄せて彼らの真ん中に立たせて、そして次のようにお答えになりました。3節、誠にあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません。まあ、現代人のこの私たちの感覚からすれば、この3節のイエス様の言葉は、まあ、小さいね、かわいい小さい子供たちのように、純真無垢っていうんですか、この汚れのないね、綺麗なそういう純真無垢な心になってでイエス様を信じなければ天の御国に入ることはできませんと読んでしまいたくなると思うんです。まあ、聖書の背景をある程度勉強した方であればそうじゃないってことはわかるかもしれませんが、そうじゃなくていきなりこの聖書箇所を読んだら、おそらくほとんどのこの現代人の人たちは、あ、子供のように純粋で綺麗な心にならないと神の国ってのは入れないんだなってやっぱり思ってしまいたくなると思うんですが、でもそれはあくまでも私たちの感覚なんですね。この今はこの子供の権利とか子どものこの保護に関する社会的な教育とか福祉というのがこう広くこう浸透した、まあ、もちろんそういうのがない国もまだたくさんありますけれども、でも少なくともこの北米や日本に生きているこの私たちは幸いにもそういう社会の中で、まあ生き育ってくることができたわけですよね。まあ、そういう社会福祉や社会教育がちゃんとなされた中で生きているこの私たち現代人のそれは感覚であって、イエス様の時代というのはむしろ、あるいは少し前の日本だってそうだったと思います。子供っていうのはですね、労働力にならない、ある程度大きくなって働けるようになったらまだいいですよ。昔の人がたくさん子供を作った理由はやっぱりもちろん死んでしまうということもあったけれども、やっぱり稼ぎ頭っていう意味もあったみたいですよね。だから子供っていうのは働いてこう稼ぐことができない、まだ小さい子供っていうのは、まあ、価値がないというとちょっと言い過ぎかもしれませんが、まだちょっとお荷物状態というそういう感覚だったんですね。だから大人から見れば、役にまだ立たない、まだ価値のない存在として扱われることがイエス様の時代はまだまだ多かった。もちろんですね、自分の子供が可愛いっていうこの親の気持ちっていうのはもちろんイエス様の時代でも今でもそれは一緒だと思います。自分の子供は可愛いっていうのは一緒だと思うんですが、でもだからといって例えば子供の方が大人よりも心が綺麗だとか、子供の方が純粋で神様に近いとかですね、立派であるというような、まあ、いわゆるこの現代人の私たちが抱きがちなこの子供に対するこのイメージをイエス様の時代の人々が一般的に持っていたかって言ったら必ずしもそうではなかった。で、実際イエス様も次の4節で、だから子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人ですって言ってますよね。子供のように綺麗な心の人がってイエス様は言ってないです。子供のように自分を低くする者がと言っておられるように、ここではむしろ小さい子供のようにまだ働くことができない、自分の力ではまだ生活ができない、この小さい子供のように、つまり自分の力ではまだ何もできない、まだ何か役に立つことができない、そういう存在であることを認めることによって自分を低くするということが求められています。それは私たちが自分の力で はなく、神様の恵みによって救われるためであり、また天の御国とはそのような人たちのものだからです。それをイエス様は弟子たちに何回も教えようとしているんですね。だから子供のようになりなさいというのはそういうことなんです。自分の力では神の国に行けない、自分の力では神様を満足させることはできない、まあ、そういう今のこの、それをこの世で言えば小さい子供みたいなもんですよ。自分ではまだ生きていくことができない、それを子供から学びなさいって、それを認めなさい、それが子供のように低くしなさいって言われたイエス様の言葉の意味だと思います。五節をご覧ください。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。もし私たちが自分の罪と真剣に向き合ったら、皆さんどうですか、日々自分の罪と真剣に向き合っておりますという方いますかね。時々痛い目に遭った時だけ向き合ってますね。でもなかなか難しいことですよね。でも私たちが本当に自分の罪と向き合う、いつもは隠している、いつもは表には出さない、いつもは自分でも見ないようにしてる、本当に心の裏側っていうんでしょうか、奥底にあるですね、自分の罪深さ、それに真剣に向き合い、そしてそれを自分の力ではどうすることもできない、それは表面的にはちょっとぐらいいい人になったみたいに見せることはできるかもしれません。私今悔い改めて心を入れ替えて、別人になりましたみたいなことをね、1週間ぐらいはそういうふうにすることができるかもしれない。でも本当に自分の中にあるどす黒いものに私たち向き合ったら、やっぱりそれ自分の力で完全にどうにかすることできないってとこに行き着くと思うんです。そういう自覚を持って、そこでただただイエス様の十字架のあがない、イエス様の恵みによって自分は許されている、自分は救われた身になったんだということを心の底から私たちが日々信じているなら、またそういうふうにイエス様のことを信じて受け入れているならば、私たちは自分のことを棚に上げてですね、他の人を見下したり裁いたりっていうのは本当はできないと思います。もし私たちが誰かを見て、あの人悪いことをしている、あの人に何かね、罰が当たればいい、まあ、クリスチャンあんまり罰って言いませんけど、罰が当たればいいとか、その人が何か不幸な目にあったら、ほら言わんこっちゃないとかちょっと思っちゃったりする、ね、口では言わなくても心の中でそんな風に思っちゃったりすることがもしあるとしたら、それは私たちがおそらく自分の罪と真剣に向き合ってない瞬間だと思います。自分のことを棚に上げているとき、私たちは自分の正義を振りかざしてしまう、人を平気で裁いてしまう、表には出さなくても心の中でそういうふうに思ってしまうということがね、あるのではないでしょうか。私もあります。私もそういう噂があります。ついつい自分の罪を忘れてね、人の罪ばっかり大きく見えて、自分の目の中にあるのは見えないね、あるのではないでしょうか。誰でもこのような、子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのですって、そういうことだと思うんです。もし私たちがこの子供の一人を裁くとしたら、ダメな人間だって言うとしたらね、それはイエス様を受け入れてないってことだと思うんですね。この弱者を受け入れる、弱者っていう言葉を使うのは僕正直あんまり好きじゃないんです。弱者って言葉好きじゃないんですよ、そういうふうに言うのは個人的に。だからあんまり使いたくないんですけれども、でもあえて分かりやすく言うために今使いますが、このいわゆる弱者と言われるような人たちを私たちがこう助けたり受け入れたりするとき、私たちはもう無意識だと思うんです、無意識だと思うんですけれども、時々ですね、上から目線になってしまいがちじゃないかなと思うんですね。もちろんそういう弱い人たちをこうやって見下すなんてことは私たちしないと思いますよ。見下すようなことはしないけれども、でもやっぱり助けてあげてる、 何かしてあげてる、自分がこう何かね、自分のこう犠牲にして何かいいことしてあげてるってやっぱり心のどっかで思ってしまう。そこは必ずしも平らじゃないと思うんですよ。で、水を上から下に流すじゃないけれども、そういうふうに思ってしまう。国だってそうじゃないですか。まあ、日本はいろんな貧しい国にこうお金を送ったりサポートしてますけれどもね、それだってもちろん見下したりはしてないかもしれないけど、やっぱり自分たちの方がある程度こうちょっとレベルが上みたいに思ってるところあるんじゃないですかね、きっと。まあ、それは多くの場合やっぱり私たちの方が経済的にあるいは社会的に恵まれていると思ってるからだと思うんです。やっぱり自分より お金持ちの人にサポートしようって私たちはあまり思わないし、社会的に自分よりもいい仕事について恵まれている人に何かしてあげようなんて私たち普段思いませんよね。私たちがやっぱりそう思うのは自分よりちょっと恵まれないと思うような人たちだと思うんですね。でももちろん偽善であったとしてもね、何もしないよりした方がもちろんいいとは思うんですよ。でも神様の目から私たち人間を見たときに、そこに本当にそんな違いあるのかなと思うんです。私たちは神様の目から見たらみんな同じ、同じ穴のムジナって言い方がありますけども、同じ罪人だと思うんですよね。ちょっと経済的に恵まれてる、ちょっと社会的に恵まれてる、ちょっといい国に生まれた、あの人は貧しい国に生まれたっていうところで私たちはなんか差があるように思うんですけどね。でも神様の目から見たら一緒だと思う。罪人、私たちはみんな罪人で、むしろ私たちが自己評価を高めるためにこの弱者と言われる人たちを受け入れているように見せたりですね、あるいは施しをしているとしたら、もちろん何もしないならいいと思いますよ。でも私たちの心の奥底に自分をこうよく見せたい、自分の評価を高めたいという思いからそういう人たちを受け入れたり施しをしているとしたら、それは当時の立法学者やパリサイ人たちとある意味同じじゃないかなと思うんです。私はこんだけたくさん献金しましたとね、当時の献金箱はこういうラッパみたいなところにあえて音が鳴るようにこうジャラジャラジャラジャラジャラってね、あのパリサイ人たちはこう献金してたみたいですけれどもね、もう見せつけるようにいっぱい献金をして、自分はいいことたくさんしてる。でもそれは違うと思うんです。私たちが小さいもの、小さきものを受け入れるのは、私たちの方が強くて私たちの方が立派で私たちの方が恵まれてるからではなくて、私たちもまた彼らと同じ小さいものだから、彼らと同じように神様の恵みと憐れみを必要とするものだから受け入れるんだと思うんです。もし私たちが彼らのことをですね、区別して見下して自分は彼らとは違うって主張するなら、それはキリストの恵みを否定することになると思います。キリストを拒絶することになると思います。しかしもし私たちが彼らを愛して受け入れるなら、それはキリストの恵みを証しすることになると思うんですね。それが自分を低くするということであり、イエス様の名のゆえに人を愛し受け入れるというのはそういうことなんじゃないかなと思います。また自分を低くするということに関して言えば、イエス様の右に出る人はいないと思います。なぜならイエス様は私たちのために神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたからです。そればかりかイエス様は私たちの罪をあがなうために自分を卑しくし、十字架の死にまでも従われました、ね、ピリピ人への手紙2章6節、次のように書かれています。キリストは神の見姿であられる方なのに、 神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。皆さんも何度も何度もこの御言葉はこれまで読んでこられた、聞いてこられたと思います。神の在り方を捨てることができないと考えないで、さらっとね書いてありますけれど、これすごいことだと思いますよ。皆さん、人間であることを捨てることできますか？人間を捨ててね、今日から私は毛虫になります、嫌です嫌ですってなりますよ。絶対嫌だね。でもイエス様は神であることを捨てるということを躊躇しなかった。私たちのためにこんなに自分を低くしたお方は他にいないと思います。はるか高いところから一番低いところまで行ってくださった、私たちのこのところに来ただけでも低いのに、さらに十字架で罪を負って死なれたもっと低いどん底までイエス様は行ってくださった。それは天にあるものも地にあるものも地の下にあるもの、すべてが膝をかがめてイエスはキリストは主であると崇めるため、自分を低くするものが天の御国で一番偉いのです。その頂点に立つお方、それが他でもないイエス様ご自身だと思います。もちろん自分の罪、自分の無力さ、そういったことを正直に認めて神様の前にへり下る、これも私たちにとって大事なことだと思います。でもそれ以上に今日心に私たちが留めたいことは、私たちのために十字架の死にまで従ってくださったこのイエス様の謙虚さ、ここまで自分を落とせる人はもういないと思いますね。このイエス様の謙虚さ、その恵みと愛の深さに目を留める、私たちが目を留めること、それが主が私たちに求めている信仰であり謙虚さだと思うんですね。私たち、何が私たちを謙虚にする、本当に謙虚にするかって、このイエス様を見ること以外ないと思うんです。イエス様、このイエス様を見上げること、それが本当の意味で私たちを謙虚にしてくれる、そうじゃないかなと思うんですね。最後に、今日もメッセージこれで閉じたいと思いますが、最後に第一コリント人への手紙の1章26節から31節のこの御言葉を持って今日のメッセージを閉じさせていただきたいと思います。第一コリント人への手紙の1章26節から31節です。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを辱めるために、この世の愚かなものを選び、強いものを辱めるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足らないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく誇るものは主にあって誇れと書かれている通りになるためです。 私たちもこの主イエス様を誇るものでありたいと思います。自分ではなくてイエス様を誇る、そのことによって、自分を低くする謙虚さを学ぶものでありたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたほど自分を低くし私たちのために全てを投げ打ってくださったお方が他にいるでしょうか。いません。神様、あなたが私たちのためになしてくださったこと、どうぞそのことに私たちがいつも目を留めることができますように。神様、私たちが自分より弱いと思っている人や自分より恵まれてない、自分より貧しいと思う人たちを見て、何か自分の方が立派であるかのように、そのような心が芽生えてしまう時があったならば、神様、どうぞ私たちの心をもう一度私たちのためにこの地に下ってくださったイエス様に向けさせてくださいますように。私たちが主をあなたに学び、あなたのように自分を低くし歩むことができますように。神様、どうぞ助け導いてください。またそのことを通して主よ、あなたと恵みと、あなたの恵みと愛がこの世界に広められていきますようにお願いいたします。すべてを感謝し御手に委ね、愛するイエス様の御名を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。